熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ということでもうね、皆さん11月も最終、はい、最終金曜日の放送ですけども、早いもんですね。もう幸せですね、本当にね。もうあと12月だけですから、はい。まあこの時期がね、どうしてもやっぱり私たちこれから受験とかね、いろんなことが本番になってくるし、まあ12月ってなんかこうなんかせわしいじゃないですか。なんかやっぱり年の瀬ってこともあってね、だからなんとなくこう気持ちもちょっとなんかこうせえてるところの雰囲気もあるんですけど、やっぱりこういろんなことやっていくっていうところで言うと、やっぱ12月ってすごくね、まあなんか忙しい雰囲気はありますよね。はい、まあ季節もね、なんかこうちょっと寒い感じで、空気も冷たくなってきて冬っぽくなってきましたんでね、なんかこうなるとやっぱり受験シーズンだし、こうなるとなんかこういよいよ年も終わっていくんだなってね、雰囲気もね感じながらですけど、うん、でもまだまだね、これからちょっと冬はね、やっぱやることいっぱいあるし、ちょうどね、クリスマスのイベントです、ハロウィンのねイベントが終わったらもうちょっとすぐですけど、今クリスマスウィークということで、英語スクール兄のクラスやなんかでは、まあクリスマスのイベントとしていろんな人来てね、そこに参加してもらうみたいなのやってたりとか、結構クリスマス気分も満載でお届け、授業もねお届けしてるんですけど、まあなかなかね、先生たちもサンタ風コスチュームとかね、サンタっぽい感じもなかなか風物詩みたいになってきてますんで、はい、よくね、サンタさんになってる先生いっぱいいますんでサンタ風になってる先生かな、はい、ありますんで、またチェックしていただくと、その先生だったりしますんで、ね、でもなんかね、ネイティブの先生たちがみんなね、雰囲気出してるとなかなかいい感じ、はい、私たちもね、12月その最中はなかなかクラスバラバラなんで、結構それぞれのクラスね散っちゃうじゃないですか。なのでみんなで集まってって時あんまりないもんですから、結構変に盛り上がってるのはちょうどこの11月の終わりぐらいかな、はい、準備してる時はなんか一番もういい意味で盛り上がってるかなって気がしてますけど、はい、ということでね、まあ今日も寒い中ではございますが、元気いっぱい熱い感じでまたお届けしていきたいと思いますので、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシノ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、中澤レターのコーナーでも皆さんからのお便りをお待ちしております。どしどし送ってきてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。時刻は6時14分です。小倉社長が生放送でお届けしています。まずはこのコーナー、中澤ウィークリーです。私中澤先生の1週間を振り返っていきますということでね、中澤の1週間 ずっと振り返ってますけど、皆さんどうですか？ということで、今日もまあ、コーナーなのでね、しっかりお伝えしたいと思いますが、ちょうどね、先週土曜日か、土曜日は、ちょっとね、マインクラフト、まあ、AI かな、AI をこれからこう、みんなに習っていただこうということで、そういうちょっとこう、まあ、講座というか、まあ、そういうこう、なんていうのかな、まあ、教育コンテンツですね、を作る打ち合わせをしてましたね。まあでも、今ね、プログラミング、マイクラって言ってプログラミング教室やってますけど、まあまあ、これだけで終わらずに、やっぱり AI っていうワードってこれ今すごく皆さんよく聞くじゃないですか。じゃあ AI 使ってどうするって言っても、じゃあ何かやるとかなんかどうだっていうところはなんか分かっても、じゃあそれでどうなっていくんだってとか見えないことも多いので、まあ将来的に今そういうお仕事ついたりとか、それをまあ手に、力をつけて、将来それを使って、いろんなこと取り組んでいくみたいな、そういうちょっとビジョンが見えるような、そんな講座、そんな教育コンテンツを作ろうっていうことで今覚えてまして、まあこれからね、ちょっとまた皆さんにちゃんと固まったらお伝えしていきたいと思ってますが、そんなことやってまして、23日はなんとまたね、ゴールデンウィークじゃないや、祝日の中日なのにもかかわらず神奈川にいまして、横浜の、まあ皆さんあんま知らないと思いますけど、センター南っていうところ行ってたんですよ。ちょうどね、五大スポーツクラブっていう学童さんの中で、うちのアニジュニアっていうね、英語のコンテンツ入れてもらってるんですけど、そこの体験説明会があって、で行ってたんですけど、まあね、中身ですからね、仕事というかなっていうか、皆さんそれはね、お休みですから、ちょうど横浜駅なんか行ったんですけど、ものすごい混んでましたけどね。で、私は、要はスポーツクラブさん行って、英語の説明と、あと年長さんと小中の子たちにちょっと簡単なレッスンして、お父さんお母さんに英語のコンテンツ、こんなやって力つきますよ、みたいな説明をして、帰ってきまして。中日でしたね、それが。それで、戻っていくという。まあ、何の祝日感もなかったですが、はい。そして、24日は、まあ帰りまして、まあ普通に、本部校で、打ち合わせミーティングをしてまして、25日はなんとですね、人間ドックに朝、これ自慢っていうわけじゃないですけど、もう20何年かやってるんですよ、先駆け、あんまりいないみたいで、やってる人はあんまりね、若い子はいないでしょ、でも30超えてからもうずっと人間ドック行ってるんですよ、だから結構人間ドック歴は長いんです、私。でも、じゃあ病気になってるかっていうと、またこれはこれでありがたいことに病気にもなってないんですけど、まあ、ほぼほぼなんか一年に一回のこう、なんていうのかな。まあ、自分を知るためのイベントみたいな感じで、はい、行かせてもらってまして。ね、今年もまあでも、昔はね、皆さんやられたことあります？もうね、カメラとかね、なんか、胃とかカメラ通しながら先生が喋ってくるんですよ。綺麗だね、とか。あ、ここちょっと荒れてるねとか、コメントしづらい、カメラが喉に入った状態ですからね、コメントしづらいんですよね、運も寸も、死にそうに苦しいのにね、そういうのとか、もう撮った直後に今だともう画像見れるんで、見た、撮った写真見ながら、あ、このレントゲンだと影がね、ないからいいねとか言われるんですけど、あったらどうなんだろうっていつも思いながらですね、ちょっといつもドキドキするんですけど、先生はまあ慣れてらっしゃるからね、なんかあれですけど、まあそんなのもありながら、昔はそんなんじゃなかったんでね、なんか歴史も感じながら今年も無事終えてきましてね、一回絶食するんで終わった後のご飯美味しいですよね、いつもと思いながら、はい、最近はバリウムちょっと飲んでないんですけど、バリウム飲むとお腹空いてる時美味しいななんて思いながら飲んでた記憶もありますが、はい、またちょっとね、結果は多分大丈夫と思いますが、はい、そんな日を送っておりました。26日、まあ27日はね、また東京飛びまして、まあいろいろやってるんですけど、中澤はですね、生徒さんだけじゃなくて、経営者の方の支援も行ってるんで、まあ経営者の方向けのそういうこう勉強のコンテンツも作ってまして、それの打ち合わせでちょっと東京行ってまして、 で、あと、ホームページの方の打ち合わせをね、東京の貸しさんとかがやってくれてるんで、東京にうちの社員もいますので、まあ、そのみんなと打ち合わせを26日して、で、27日帰ってきて、あ、これはね、27日は実は東京の原宿にいたんですよ。なんか、イカしてるでしょ。
イカしてるでしょじゃないしね。
中学校以来、原宿の竹下通りだったっけ？なんかあの辺歩いて、取材を受けたんですね。箱物さんっていうちょっとこう、なんかいろいろ、まあ、やってるとこらしいんですけど、ライザップさんの入り口の鍵とかね、なんか、スポーツジムのなんかアプリの開発とかやってるらしいんですけど、なんかそこでお呼びがかかりまして、中澤インタビューちょっと行ってきまして、はい。なんで僕を呼ばれたのか、ちょっと私もいまいちわからないんですけど、来てくださいって言ったんで、取材1時間半ぐらいやったかな、喋ってきましたんで、記事になったらまた載りますんで、皆さん見ていただければと思いますが、そんな取材を受けてまして、東京にいまして帰ってきて、そしてまあもう今日ですね、至りますので、今日はもう朝から、いろんな方と打ち合わせして、満を持して、放送に向かってると、そんな1週間でございます。はい、ということで、出ない週がないぐらいいろいろ言ってますけどね。旅行ならいいんですけどね。なかなか大変です。ということで、ラジオのお聞きの皆さんも1週間振り返ってみると頭の整理になりますので、まあ振り返りしてみてはいかがでしょうか。
教えて中澤先生。
続いてのコーナーは中澤スタディです。このコーナー週に一度ラジオを聴きの方がためになったな、勉強したなと思ったり思い出したりする単語やフレーズ、文言をお伝えしていきますという話でやってますけど、まあなんかタイトルでねこうやって言うとそんな話と思うんですけど、まあまあこのコーナー好きなこと言ってますので、勉強に関して私がためになると思った勉強方法だったり勉強の仕方だったり、まあそういうのを、いろいろとお伝えしていきます。たまたま今日ちょうどいろいろ話してたりとか講座やってた時にね、勉強の仕方もあるんですけど、いろんなこと新しく取り組むっていうのがすごく大事なんだけれども、新しいこととか見たことないことは面白そうで興味あるけれど、結局反復繰り返してやり込んだ方が、やり込まないとなかなかこう力として定着しないっていう話になりまして、で、まあせっかくなんでね、勉強の仕方とか習慣ね、学習習慣とか、まあ会社員の方とかだとやっぱりそのなんだかんだ言ってもいろんなお仕事あるけれども、まあ、いろいろじゃあ、毎日違う仕事をやることと、まあ、毎日同じ仕事をやることで、力の付き方どうなんだろうか、みたいなね。うん。話も結構してて。ちょうど、どっちがいいとか悪いではないんですけど、なんか同じことを繰り返すっていうことっていうのは案外大事で、それに対してストレスだったりとか、あるいはその、同じことを繰り返す、せるかどうかってすごく難しい。まあ要はね、真似をするって簡単に言うじゃないですか。じゃあちょっとこれ真似してやってて。真似するってどうですか皆さん。できます？得意です？
苦手。
苦手そうですよね。苦手そうな感じはしましたけど、真似するって結構難しいんですよね。同じことやるっていうのが。結構実は真似簡単じゃんって思うでしょ。でも大谷翔平と同じように、真似しても同じことできなくないですか？まあ、ああいうスポーツが特に。あと、モノマネ芸人なんかもそうでしょうけど、真似するのが上手だがみんな王と思うんで、まあ多分真似ができないから王と思うんでしょうね。うん。だから、真似ができるってすごく多分才能だし、なかなかこれ難しいと思うんですけど、まあ、結局何が言いたいかっていうと、まあ要は、それをするにしてもそっくりするっていうこと自体をちゃんとこう、真似てやるっていうのは、ずれちゃいけないじゃないですか。 だからやっぱりそれはそれできっちりベースを決めないと、もし真似してる人がその真似本来真似をし、ね、してる時にその真似したものがずれてたら、これは真似じゃなくなっちゃうんでなかなか難しい話ですけどね。だからやっぱりしっかりその真似を特徴を捉えたりとか、あるいはまあ基本的に抑えていけないところを抑えて、まあものにしていくじゃないですか。まあ同じことで、だから新しいものを見よう見まねで適当にやっていく、まあ適当っていうか、まあ取り組んでいくよりも同じものをちゃんと噛み締めてある程度やっていくと、それはそれでしっかりと芯が整うんで、まあそれで成長できるんじゃないかっていう話を、まあそれをたまたま今週かな、ずっとしてたんです。なので比較的新しい本とか新しい参考、まあよく武田塾とかでね、よくゲストの黒木言ってますけど、一冊の参考書を徹底的にやり込むね、僕もそう思うんです。どんな参考書でも一冊やり込んだら成績上がるって、まあ僕の教え子にもみんな言ってますし、問題集もそうなんですよね。だから結局、いろんなことたくさん手をつけるよりも、まずはしっかりと足踏みしていくっていう感覚を持ってやるのも大事じゃないのっていうところ。最近それがすごくね、なんとなく触れたら OK みたいな感じで過ぎてってることが多いかなって思うので、ちょっといい機会だったんでお話をしてみました。まあでもね、なかなか、同じことばっかり。でもね、1たす1は2とか、例えば1たす2は3とかあるじゃないですか。まあ簡単で当たり前誰でもできるけど、これを、誰よりも早く答えを言うっていう風になるとちょっと難しくないですか？ね、1たす1は2、先生にとかね、早く言うとかね。例えばすぐ言うとかね、ってやっていくのは難しいでしょ。で、例えば同じ問題でも答え分かってても、じゃあ早く言うとか、もっとクリアに発音して言うとか、課題が出てくると、それはそれで一つの問題でもいろんなバリエーションになってくるんですよね。そうすると、答えが分かるってことはみんな同じなんだけど、それを課題によって言い方変えたりとか、スピード感出したりとか、まあ、例えば1たす1を、先生っぽく言うとか、例えば1たす1を、世界一早く言うとか、まあそういう課題があると、その1たす2の問題ですら違う取り組みになってくるじゃないですか。だから、結局、でも1たす1が2ってことができなければ、基本的にはそれが言えなければ、もうそもそも他の取り組みできないってことは、まずベースがしっかりすれば、いろんなところの、いろんな可能性に近づけるというか、いろんな取り組みまたできるんじゃないかなっていう、例を喋ってたんですね。はい。ラジオなんでちょっと簡単には喋ってますけどね。だから基本的にしっかり基本を押さえていくことっていうのはステップアップの段階では大事じゃないですかって話をしてました。はい。で考えるとどうだろうな。でも自分もね、漢字の練習とかめちゃくちゃしてましたからね。漢字の練習、計算の練習。本も前ね、よく何回も言ってますけど、ピーク時は1日200ページぐらい読んでましたからね。だからまあやらなくてもいいんですけどね、わかるだけならね、やっていくとよりなんか可能性広がるかななんて気もしないでもないですけどね。うん。でもまあマメなのは大変ですよね。計算プリント10枚とかやれたらちょっと萎えたり しますか？嫌ですよね。やっぱりでもそれ好きな人も結構いますよね。楽しいみたいな。最近ちょっと少なくなってる気がしますね。僕らの頃は結構そんな山盛り出てましたからね。なんかやっぱり時代とともに量をこなす能力っていうのはだいぶちょっとなかなかトレーニングする機会が減ってるなっていう気はしますね。そんなにやんのみたいな。僕も塾で間違い直し100回とかよく冗談なのかな。一応うちの塾ってまあ中沢塾の塾生さんだったらなんとなく聞いたことがあるかもしれない。間違い直し3回みたいな。漢字3回直してとか、間違えたら3回練習するってなるんですよ。で、なんかあんまりに間違えると100回とか言って、同じの100回書いたりする子もいるんですよね。まあ、たまーに本当に、いい加減にしろときはそういうこともあるんですけど、だから、結構なんかその間違い直しをちゃんとやるっていうのは、すごくやっぱり、力がついたなっていうイメージはあるんですよ。なので、まあ、 同じことを繰り返すっていうことも、まあ一つ勉強と習慣の、習慣的なものもそうですよね。やっぱり毎日繰り返したりとか、毎日同じことやるってなかなか大変ですけど、まあそういうところもやっぱりやっていくと、継続は力なり、ね、まあ、より磨かれる第一歩になるのかな、なんてちょっと思うので、はい。参考にしていただければいいかなと思いまして。今日は、ちょっとなんか勉強の、勉強なんか物事にして取り組みの、はい、気持ちをお伝えしていきました。いかがでしたでしょうか。参考にしてみてください。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レター。
時刻は6時30分です。引き続きココラスタジオから生放送でお届けしていきます。ココラ時間は中澤レターのお時間です。このコーナーは中澤塾に通う塾生さん、保護者の方、そして今ラジオをお聞きの方からのメッセージ相談内容を私中澤が熱く語っていきますということですが、まあ今日はたまたま私が喋りたい時なんで私が喋りましょうあの皆さんレターがね、何でも結構なので、もし送っていただけると、この中澤レターのコーナー、今日今の瞬間じゃなくても、いつでも送っていただければ、スタッフが熱い思いで届けてくれますので、思いついたら中澤へメッセージと思っていただくと嬉しいかななんて思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日はね、まあ、せっかくなんで、せっかくなんでってこともないけど、話すタイミングなんでね、最近、ちょっとさっき言ってた、スポーツクラブ行ってね、久々に授業したんで、なんかね、感覚的に、なんだろう、何が、楽しくて、楽しくてって変です。教えるっていうことに対してね、やっぱりどうしなきゃいかんかみたいなところは、ちょっと最近、久々にやってね、やっぱり思い直しました。思い直した。うん、見たんで、ちょっとそんな話したいなと思うんですけど。なんかむちゃくちゃ難しい、見学会だったんですよね。さっき言った神奈川のね、やつ。で、むちゃくちゃ難しいっていうのは、年長さんと小一の子。で、そもそも授業受けたことない子もいっぱいいるんで、英語初めての子もいる。で、隣にお父さんお母さんいるんですけど、お父さんお母さんが隣にいるんですね。で、お父さんお母さんには、なんか英語の教材はどういうものかって説明しろって言われたんですよ。だけど子供たちはそんなの難しいじゃないですか。年長さん、小学校3年4年ぐらいだったらまだね、なんとなくわかるけど。年長さんと小1の子で英語教育ってね、みんな、耳から入れてリスニングがなんて言ってもわかんないので、ちっちゃい子たちはレッスンを受けるんですよ。でもお父さんたちには、愛の手みたいに説明しなきゃいけないんで、なんだろうな、プロ野球解説より難しいと思いますね。なんかちっちゃい子の英語のレッスンしながら大人への解説をするみたいなレッスンだったんですよね。なかなか上級向きで、でまあやりきりましたけど、なんか変、なんだろうな、すごい新鮮でしたね。いつもはもうまあ説明会は説明会で、レッスンはレッスンみたいな。やっぱ授業は授業でやらないと難しいじゃないですか。だから要は難しいからそうやってミックスすることは普通やらないんで。うん、だけど、まあそう、向こう、今回の企画は私がやったんじゃなくて、向こうのインストラクターの方がやってたんで、私はもう甘んじてそれを受け入れるしかない。で、時代変わったなと思ったんですけど、英語教育でやってたら、隣がダンスの体験会なんですよ。私、英語喋ってるのに、隣からズンチャ、ズンチャとか、とかって聞こえてくるんで、なんかちょっと、もう時代が変わったなと思いまして、大体算数の授業とかさ、なんかね、親御さんの進路説明会とか、隣で英語のレッスンとかいうのはよくあります。まあ幼稚園さんは、まあ比較的ありますよ。隣で音楽弾いてたり、ピアノ弾いてたり、まあ絵画の課外だったりってことあるから、まあまあ、まあ近いっちゃ近いですけど、ね、お兄さんたちがいっぱいこうなんかね、ダンスの格好して、来て、
扉開けるともうボリューム音でどんちゃんどんちゃん来まして、でそこで私は英語の授業をするという、まあ、なかなかない光景でございまして、まあ時代も変わりましたね。それが日曜日の昼間のど真ん中ですからね。だから私の頃ダンス習うなんてなかったっす。なかった。ダンス習うありました？まだ全然年はあれだけどないっすね。最近ですよね。まあ盆踊りの練習に行くぐらいだったかな。まあでもなんか前もちょっと言ったかもしれないけど、うちの本当にこれ今恥ずかしくもないんですけど、ちゃんとやってるから、英語のダンス研修の昔でいう CD ってやつですね。それは私が踊ってました。はい。なのでまあ若い中澤ですからね。まあちょっと今よりは見栄えもいいかもしれないですけど、若干ね、賛否両論あれど、だけどまあ俺踊ってる私が出てきて、私も幼稚園でよくダンスやってて、まあただ上手い下手じゃなくて全力でやるっていうのが大事で、やっぱりもうね、ワンリトルフィンガーとか、なんだろう、いろいろあったな。まあそういうこう、ウリとかクリスマスの歌だとか、ハロウィンの歌とか、ヘッドショルダーとか、まあそういうのもう全力でやるっていうのが私のポリシーでございましたので、まあそれがダンスでそれぐらいしかやってないんで、比較にならないんですけど、ダンスが。だけど、まあそんなの揉め出したという話でございまして。はい。ね。まあダンスも英語も頑張りましょうということで、はい、いかがでしたでしょうか皆さん。ちょっと今日はね、せっかくなんで中澤からのレターでお届けしていきました。はい。またお便りをね、皆さんからお待ちしておりますので、ぜひ熱血教えて中澤先生の中澤レターのコーナーにね、メールでもメッセージでも構いませんので、また送ってきていただければと思います。この時間は中澤レターをお届けしました。では、ここで一曲をお届けしていきましょう。お届けするのは、サザンオールスターズ、思い過ごしも恋のうち。
涙くみよ、知れる気 そうなら気持ちも知れず思い過ごしも恋それでもいい今のうち。
サザンオールスターズで思い過ごしも恋のうちをお届けしました。
インフォメーション、
時刻は6時40分です。この番組最後のコーナーは中澤インフォメーションです。中澤塾英語スクール兄兄グローバルエデュケーションからのお知らせをお届けしていきますということで、まず先ほどもね申しましたけれども、兄クリスマスお楽しみ会開催中でございます。開催中ってこれからですね、12月15日の月曜日から12月19日金曜日になりますが、英語スクール兄のクリスマスに遊びに来ませんかってことで、英語スクール兄の校舎でやっております。クリスマスゲームやクラフトね、ネイティブ先生対策楽しく学べるクリスマスレッスンです。なんとお菓子もプレゼント、いいですね。ぜひ参加してみてくださいということで、各クラスの定員が10名なんですね。しかも予約制となります。お問い合わせはですね、各校舎でも結構ですし、まあ、本部校 053238-0525、もしくは中澤塾英語スクール兄、ね、本部校、ホームページよりお問い合わせいただければと思います。同様でもね、お問い合わせいただければご案内できますので、あとクラスをちょっとね、ご案内しなきゃいけないので、ちょっとお電話とかいただいた方がいいのかもしれませんけど、中澤塾英語スクール兄、豊橋市、だと、本部校、高岡校、室校ですね、あと田原校、近く豊川校、ラジオの範囲だそれぐらいかな、ありますので、ぜひ英語スクール兄クリスマスね、お楽しみ会来ていただければなと思います。はい、あとですね、ちょうどもうちょうど今ちょうどお配りしてますけど、冬季講習会ですね、冬の学習会とかも開催しております。中澤塾の冬季講習会受付はもう12月頭から始まってまして、うん、もう小学校から小1から、中3まで行ってます。そして、塾生は当然基本的に講習会中3は受けてるんでね、いろんな講習を受けてるの分かってるんですけど、まあ外部というかね、やったことない方もぜひこの機会に来ていただけるといいかなと思いますし、あと正規入塾されるとですね、講習費が半額になるというお得なキャンペーンもやってますので、いろんな取り組みをやっておりますので、ぜひこの冬から始める方はぜひお問い合わせいただければななんて思っておりますが、はい、ということで、中澤インフォメーションではいろいろね、皆さんに情報をお伝えしていきたいと思って、まだね、あとちょうど、ね、社会経済検定っていう、私がちょっと理事を務めてるところから出してる検定があるんですけど、こちらも11月12月で、第2回いよいよ行われてますので、検定受けたいよって方ぜひお問い合わせいただけると嬉しいななんて思ってますし、まあ経済検定なんてね、なかなか受ける機会ないですから、ぜひ、お問い合わせいただいてトライしていただければななんて思います。ちょうどキャッシュっていうね、経済検定、経済を学ぶ講座もすごい人気が出てきまして、今もうほぼほぼ満タンになってますんで、やっぱり大事さがね、皆さん分かってきたのかななんて思ってますので、ぜひ社会経済検定の興味ある方もお問い合わせくださいということで、BGM 変わりました。そろそろお別れのお時間です。今日もお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤先生がお届けする熱血教えて中澤先生をお楽しみにお届けしていきますので、皆さんお楽しみにしてください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.